ちは、馬乗りラジオ第1回放送です。どうも、はじめまして。私はこの、サイト、マノリンの管理人の、マノリンです。よろしくお願いいたします。今回は、第1回放送ということでですね、簡単な、僕の自己紹介とこのサイト紹介を、させていただこうと思います。まずですね、私の自己紹介からいきますとですね、別に特に申し上げることがない、30代の、男でございます、東京都内に在住しております。で、このサイト、ですが、マノリンという名前ですけどもね、これは、ヘミングウェイの小説の老人と海という、僕が大好きな小説があるんですけど、その中に出てくる登場人物の名前を、拝借いたしました。本当はですね、老人と海とかいう名前でもよかったんですけれどもね、あるいは老人と海をもじってもいいかなと思ったんですけど、なんかこう、あまりにもこうストレートすぎるかなと思って、ちょっとですね、考えた結果、この、マノリンというのは少年なんですね。老人を非常に慕っている少年なんですが、彼の名前を、拝借いたしました。で、ここの、サイトを始めたばっかりなんですけれども、なんでこういう風なね、ネットラジオをやってみようかなと思うことになったかについて、今日は簡単にですね、お話し、しておおこうと思います。僕ですね、2001年にですね、自分の家をブロードバンドの ADSL 引いて環境にしたんですけど、その時に、いろんなブロードバンドコンテンツを、一通り試してみて、一番ハマったのがインターネットラジオだったんですね。一番面白かったです。いろんな国のね、いろんなその音楽ジャンルの、曲だとか、いろんなこの言葉、国の言葉のね、トーク放送だとかも、全部聞けちゃったわけですよ。もうものすごく面白くてですね。それまでね、僕、音楽好きと言われるぐらいの音楽好きだったんですけれども、そんなにここ数年、だんだんこう音楽聴かなくなってきてたんですね。ところがまた、このネットラジオを通じてですね、どんどん、古いミュージシャンの曲、新しいミュージシャンの曲を聞く機会に恵まれまして、音楽に対する興味というのがまたこう復活してきましてね、ネットラジオって、コマーシャルないかったり、もうトークがなくて本当に音楽だけ24時間とか、このジャンルの、曲ばかり24時間みたいな、そういうネットラジオも多いんですよね。だからそういうのを聞いてると、どんどんこう新しい興味が湧いてきてしまうというか、あ、この曲いい曲だなと思って、で、ラジオ局によっては今 Now Playing 何々みたいな感じで今流れてる曲の、紹介をすぐしてくれるんで、すぐその今流れてる曲に対する情報とか、ミュージシャンに対する情報とかも入ってくるんですよね。そうすると、調べもすぐつきますし、あ、じゃあこの CD 買おうかとか言って、特にここまた数年、Amazon がどんどん便利になっちゃって、扱う CD のタイトルもものすごいし、結構洋楽はね安いし、そんなこんなでですね、本当にインターネットでなんかそういうすべて済ましちゃう環境に、慣れちゃったもんですから、ついついですね、CD も、じゃんじゃん買っちゃったりして、そんな風に、最近なってきておるんですけれども。で、日本がですね、じゃあ日本はどうなんだという、そういう洋楽ばっかりね、海外のネットラジオばっかりだけど、日本ではネットラジオで日本の曲って流れないんですよね。宇多田ヒカルの曲を流してるインターネットラジオなんて、ないわけですよ。なんでないんだろうと思っていろいろ調べてみたら、日本はですね、CD かけらんないんですよね。かけられないというか、かけるには許可を得なければならないんですけれども、その許可を、出してくれないと。それは著作隣接権者と呼ばれる、レコード会社や事務所が持ってるその、レコードの、権利を持ってる人ですよね。その人たちが、出してくれないと。出すルールも決まってないと。いうような状況なんです。 だそうです。日本においては、著作権法で、著作権者、それは、その、曲を作詞作曲した人ですよね。で、当著作隣接権者、その、さっきも言いましたレコード会社みたいな、レコードの権利を持ってる人、この二つから、許可をもらって、初めて曲がかけられるわけなんですが、その、一つの方は、ジャスラックの方は、まあ、きちんとも、そういうシステムはできてるんですね。決まりはついてるわけです。年間いくらとか。だけども、レコード会社とかのその方の、レコードの方の権利に対しては何も決まっていないという状況があるんです。で、アメリカはね、アメリカもやっぱりレコード会社に、いくらかお金を払わなきゃいけないんですけれども、その、決まりが2002年に、決まったんですね。そういうレコード使用料の問題というのは、そこで決着がついたわけです。2002年ね、に、もうついてるのに、日本では2005年になった現在もまだ、そういうことに対するその決まり事っていうのが全くできていない状況なんですね。で、日本はね、今 CD が売れない売れないと言って、売り上げが減とかね、ニュースとかで流れておりますけども、アメリカとかは、iTunes Music Store だとかのそういう音楽配信も、ちょっとこう、売り上げを伸ばしてきて、回復傾向にあるという話なんですよね。なんか、日本はどうだというと、なんかちょっと音楽配信においてもそれほど盛り上がっていないですよね。なんか、日本の音楽業界の、インターネットへの対応というか、そういうものに対する、なんかこう、勝負というんだかな、なんか、やり方が遅いように思うんですよね。海外ではもう、本当にインターネットで普通に、音楽が聴けて、普通に、音楽その曲が変えるっていう風になってきているんですけれども、まだ、なんか日本はギクシャクしているというか、コピーコントロール CD というのが、あったりね、それを引っ込めたりねっていうような、こともあってですね、どうも、なんか、こう僕なんかを見てて、こう、苛立たしいというか、もったいないなぁと思うんですよね。僕のようにね、また、こう、インターネットラジオを通じて、今まで音楽から離れていた、30代ぐらいの人が、また、こう、音楽が、を聴くのが好きになるとか、また、CD 買ったり、ライブ行ったりとか、するようになる人だって、いるんじゃないかと思うんですよ。なんかそういう人たちに対してね、ネットで、じゃんじゃん音楽が聴けますよとか、簡単にワンクリックで、買えますよとか、で、それをすぐにこう、どの、携帯プレイヤーにでもすぐ転送できますよとか、そういう風な、システムにしてくれるといいのになぁと、なんでアメリカとかでできて日本でできないんだろうなぁという風に、思っている昨今でございます。で、まあ、ポッドキャスティングとともにね、こういう日本のネットラジオとかもこう、リスナーがどんどん増えていけば、まあ盛り上がっていけばね、結局 CCCD を、コピーコントロール CD をやめたのも、その iPod とかそういう携帯のその、ハードディスクオーディオプレイヤーみたいなのが普及して、パソコンでその CD をリッピングするっていうことを、が、どんどん、まあ、普通になっていったというか、スタンダードになっていって、それをこう止めるコピーコントロール CD っていうの、ものが、その、メインストリームから外れてきちゃい始めたみたいな、状況があったんですよね。そういうふうに、まあ、ネットラジオもね、聞く人が増えれば、きっと音楽業界もね、ここにビジネスチャンスを見出して、じゃあこれでラジオやればいいじゃんみたいなことを、思えばいいなぁと思って、だからもっとね盛り上がってほしいなぁと思います。で、ポッドキャスティングまだね、まあどうなのかなっていろいろこう考えることもあるんですけれども、ブログがねまさか、ここまでですね、盛り上がるとは思ってなかったんですよ。僕ね、何が面白いんだろうと思ってたら、あれよあれよの間にブワーっとね、もう猫も杓子もブログ状態に、なっちゃいまして。そんなこんなですから、ポッドキャスティングもね、なんか、 ひょんなきっかけから、うわーっと盛り上がっていけばいいんじゃないかと思います。で、まあこれは、ここのサイトではそういうポッドキャスティングする情報とかも一応入れたりして、まあ誰でもできると僕だってできるんですから、みたいな、感じでね、なんかこう、そういう情報をこう提供できればいいなと思ってますし、まあこういう、そういう、こうインターネットラジオとか、まあラジオみたいなものを、この番組を自分でやりながら、そこを通じて、こう、考えていけたらいいなと思います。まあ僕は音楽が好きなんでね、そういう、音楽の話も、できればいいと思いますし、まあそんなに堅苦しい、人間でもありませんので、こう、空は青いよねとか、雲は白いよねというような、のほほんとしたお話もね、せっかくなんで、できればいいなと思っております。まあそんな感じで、これからね、ちょこちょこと更新していってみたいと思っておりますので、よろしかったらですね、ぜひ、ご意見ご感想などを、お聞かせいただければ、大変こちらも、嬉しく思います。コメント欄も開放しておりますしね、このブログは。メールアドレスはですね、このサイトについての方に、ありますが、マノリンアットマークマノリン .sakura.ne.jp となっております。まあ、その、自分でね、やりながら、こう、気づいたこととかね、そういうものを、報告していきつつ、なんかこう、いろいろ楽しいことというか、面白いことになればいいなぁと、思っております。そんな感じで、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしければですね、iPod とかにですね、登録していただいて、RSS 情報をこう登録していただいて、定期購読というんですかね。どうなんでしょうね。定期視聴というんですかね。よくわかんないけど。定期聴取かな。うん、そういうふうに、していただけると非常に嬉しいです。それでは、長々とどうもありがとうございました。ぜひともまた、お聞きいただければと思います。それではまた、お会いいたしましょう。さよなら。どうもありがとうございました。